5.居宅療養管理指導についてご説明します。括弧1、令和6年度介護報酬改定で変更があった加算、根拠法令についてです。令和6年度報酬改定で要件の変更及び追加となった主な加算は以下の通りです。加算を取得する際は算定要件の確認をお願いします。薬剤師が行う場合の医療用麻薬持続注射療法加算及び在宅中心静脈栄養法加算が新設となりました。括弧2、居宅療養管理指導費の評価対象についてです。居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難な者に対して、定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定することはできません。当該サービスの必要性を十分検討した上で適切な取り扱いをお願いします。根拠法令は以下の通りです。括弧3、加算の新設と届出についてです。丸1、患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進。薬剤師が行う居宅療養管理指導について、在宅患者に対して適切な薬物療法を提供する観点から、以下の見直しが行われました。あ、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理、及び指導を行うことを評価する新たな加算を設ける。い、在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養包容輸液等の薬剤の使用など、在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを評価する、新たな加算を設ける。む、心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回な訪問が必要となることから、末期の悪性腫瘍のもの及び中心静脈栄養を受けているものと同様に、週に2回かつ1月に8回を限度として算定することを可能とする。丸二、算定要件等。あ、医療用麻薬持続注射法加算新設。括弧は、在宅で医療用麻薬持続注射法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者または家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、1回につき250単位を所定単位数に加算する。括弧い、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。括弧、医薬品、医療機器等の品質。有効性及び安全確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。い、在宅中心静脈栄養法加算新設。括弧は在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対してその投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、1回につき150単位を所定単位数に加算する。括弧い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第39条第1項の規定による、高度管理医療機器の販売業の許可を受けているまたは同法39条の3。第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。う、終末期におけるがん以外の在宅患者への薬学管理、変更。括弧は、在宅の利用者であって通院が困難な者に対して、薬局の薬剤師が、医師または歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な、 情報提供を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、一月に4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、以下のものに対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、一月に8回を限度として、所定単位数を算定する。A. 末期の悪性腫瘍のもの。B. 中心静脈栄養を受けているもの。C. 注射による麻薬の投与を受けているもの追加。